でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信日が12月1日です。
もう1ヶ月しかありませんね。
今年も終わりますよっていう。
終わりますね。大変、皆さんやり残していたことはないですか？大丈夫ですか？
いや、年々早くなると言いますが、本当に早くなってきております。幸せです。
幸せです。もう、一瞬で12月も終わることかなとは思うんですけれども、ここでね、やっぱりちょっと一瞬でってならないように、
はい、
ぜひこの2025年の締めくくりとして、改めてこう振り返りもしていただきたいんですけれども、その中で、自分のこの人間関係の中でちゃんとできてることもあるかなっていうのを、改めて今日もお話を聞いていただければと思うんです。で、今日も7つの習慣なんですけれども、第5の習慣、まず理解に徹し、そして理解されるっていうところを皆さんと考えていただければなんですけれども、まず理解に徹し、そして理解されるの順番なんですよね。水野さんは理解に徹したいですか？それとも理解されたいですか？
理解されたい方が優先しちゃいますよね。
はい。私もやっぱり理解されたいんです。だけれども、残念なことに、この書籍で書いてあるのは、自分が理解に されたければ、まず相手を理解しなければならないって書いてるんですよね。
理屈はわかります。言われていることはわかるけれども、はい、それを落とし込むのが大変そうですよね。
そうなんです。って。でも例えば自分のことを知らない相手に、自分の大事に思ってることは言えますか？
なかなか言えないですよね。
そうなんです。どんな人に話したいですか？
もうやっぱり距離の近い方ですよね。心の距離の近い方。
心の距離が近い人って、
家族だったり友人だったり、仕事仲間だったり。
水野さんのことを、
もともと知ってる人？
分かってる。
分かってる。
分かってますよね。そうなんです。で、より、分かってもらいたいってなったときに、どんな感じで選別されてます、されてきますか？
どんな感じで選別されるっていうのは、どういう人に話すか。
話をしたいんだけれども、口を挟む人に相談したいか。
ああ、よく聞いてくれる人に話をしたいです。
聞いてくれる人に
ですね。そうです。はい、はい。
はい。ってことは、あ、そうなんだよねって、ちょっとね、前回、信頼講座のところで口を挟まないとはあったんですけど。相手を、自分が理解されたいんだけれども、って、本当に夫婦関係ってよくあるんです。例えば本当にもう、ワンオペで、私こんなに忙しいって、でも主人は何もしてくれないって、で、してくれるって言っても、なんか全然皿洗いもちゃんとできないし。ってなった場合に、もう本当に私のことちっとも理解してくれない。それは良くないですね。それはもう本当に、しかしたら、だったらもう、主人のカレーにだけすっごいカレーでもって入れてるよ、あれって言ってるんですけれども、ちょっと靴下だけ、半額は気にしてやるっていうのはルーズ。それは良くない。ルーズルーズなんです。それはやってはいけないことなんですけども、じゃあどうしなきゃいけないのっていうときに、やっぱり第一の習慣の主体的であるなんです。私は何ができるとかね、やっていかないといけないんです。で、さらにこの、じゃあ理解されたかったら、じゃあまず理解に徹してって、実際どうするの？やっぱり、まず相手のことを理解しなければいけないんです。っていうことは、もう本当に主人って私のことをやってくれないって言って、で、よくあるのが、じゃあ私のウィンを伝えよう。私はこんなに 結局睡眠はちょっとしか取れてないし、なんとかかんとかだし、本当に大変なのよ。って言っても結局相手って動いてくれないんですよ。じゃなくて、例えばご主人さんに、いや、最近どう？って。いや、こう、ここってあるんだって。あ、そうなんだって。他には？って。いや、こう、ここで、こうで。ああ、そうだったな。結構、大変だね。みたいな。ってなると、相手ってやっぱり、あ、なんか、自分のことをなんかこう、分かってくれる人がいる。ってなると、ここって開いていくんですよね。で、それ、どう？最近、育児は。家族ところどう？ってなった時に、あ、そこで、いや、私も最近こうこうこうでって、ちょっと行き詰まってるんだって話すことができるんですよ。なので、私がこうこうこうこうってなると、いや、こっちだってっていうのがやっぱり見えてく
な
る
り
結
ます
果なんです
ね。
よね。そうなんです。だから、やっぱり相手が、その満たされてないと、ね、結局、良くなくって、やっぱり人間にとって肉体の、まあ、生存の次に大きな欲求っていうのは心理的生存であるって書いてるんですけれども、それっていうのが理解され、認められ、必要とされ、感謝されることだって。例えば、私これができないんだよねって、これ手伝ってくれる？あ、え、必要としてくれるの？みたいなね。手伝ってよ！じゃなくてね、手伝ってくれるって、またちょっとね、物の言い方とかいろいろあるんですけれども、っていうので、その中でね、やっぱりこう共感して話を、まず、あ、会社でこういうのをすごい頑張ってるんだねって、あ、それって大変だねって、相手の身になってね、相手の大切に思ってることを身になって、聞くことで、あ、欲求って満たしてあげて、それから相手に影響を与えて、で、本当の問題の解決へとこう、導くのであるって書いてるんですけれども、そうですね。結構難しいんです。ここが一番。一番ちょっとテクニック的なところもあるかもしれないんですけれども、やっぱり難しくって。とはいえ、じゃあ、共感して、子供に、いじめられたのかわいそうに、っていうのはこれ同情。
あれ、共感じゃないんですか？
共感？あ、辛かったんだねって。同情は一種の同意で価値を判断するのが同情。
もう、難
ていう
しいです
の
ね。
は、そうなんです。だから同情っていうのはその依存心が強くなってしまう。で、共感っていうのは、相手を深く傾聴するんだけれども、でも自分の心は特にとらわれないというか、なんだろう。これは相手のパラダイムなんだ。として聞くこと。それに感情移入をしない。ああ、かわいそうに、こうなのね、ああなのね。は、どうぞ。かわいそうっていうのは、誰のパラダイムですか？
そっか、そうですね、こっちのパラダイムですよね。
そうなんです。
と、共感になると、
辛かったんだね。
ね、
あなたがね、あなたが確かにそれって辛いよね。あ、今、そうだよねって。怒りたくなるんだよね。ってのは共感。
言い方が難しいです
本
ね。
当、それを聞いて、本当、私も、あいつちょっとどうかと思うっていうのは、もう自分のパラダイムで言ってるので。
やりがちですよね。
はい。結構難しいんです。意外とそうやっちゃってるので。やっぱ共感して、あ、そうなんだって。例えば、そうですね。結構難しいんですけれども。で、これが結構大きな鍵なんですけれども。でもやっぱりだからこそ、例えばやっぱり、え？って聞いてて、こっちも、心を揺さぶられる時があるんですけれども、やっぱり、それでちょっと傷つくこともあるけれども、本当に自分も軸を持って、行かないといけないよっていうのは書かれてて、そこってやっぱりこの第一の習慣、第二の習慣、第三の習慣で、例えば本当に、もうこう、学校に行きたくない。朝起きられない。なんか学校がつまんない。 ってなった時に、あ、そうって。その、同情だと、本当、そっか、なんか、辛そうね。あ、まあ、辛そうねとか、あ、学校行きたくないのって。なんか学校のお友達、あれだもんね、こうだもんねって、かわいそう、みたいな感じになって、じゃあ学校休んでもいいわよ、みたいな感じを繰り返してって、で、そこで相手が成長するか、もしくは、学校行きたくないんだって。そうなんだねって。今お友達と喧嘩中なのね。それは、ショックなことがあったんだねって。で、学校は行きたいと思ってるの？行きたくないと思ってるの？って。そう、学校行きたくないって。こうだから、じゃあ学校行かなくていいなのか。で、改めて、で、あなたは改めて、行きたいと思ってるの？まあ、ちょっと休んだら行こうと思ってるかっていうのを、共感して、深掘りして聞いていくと、また、本当は行きたいと思ってるんだけど、どこかにボトルネックがあって、実は行けないんだっていうのを、学校行きたくないっていうので、こう、噴出させてる部分があるので、ぜひちょっとそこの部分を、共感で、聞いていただければなんですけれども。で、350ページに処方する前に診断するっていうのがあるんですけれども。なんだろう。そう。結局、この処方する前に診断するっていうのは。
処方する前に
前
診
に
断
診
す
断
る。
する。結
処方
構。
する前に診断する。これどういうことですか？
もうここの、350から351の中に、まあ、事例が書いてるんですけれども、例えばそうですね、まあ、この内容でざっくり言うと、まあ、娘さんがいました。で、今、例えば、まあ、オンライン診療とかでね、例えば、赤ちゃんなんですって、ちょっと下痢とこうとしてて、あ、そうなんですね、赤ちゃんなんですね。じゃあ、これとこれを処方するの飲んでください。って言って、それが、もう、あ、赤ちゃん、胃腸、あ、もう胃腸炎みたいな感じで診断してる。でも、お母さんはその不安になってました。本当に大丈夫かしらって。で、父親が、2ヶ月だって伝えたの？え、伝えてない。伝えないと。って言って、また改めて。いや、実は、赤ちゃんといっても生後2ヶ月なんです。なると、え？ってお医者さんびっくりするんですよね。なので、なんだろう。本当に表面的になところで、A だから B ではないって話で、ここは難しいかもしれないですね。だから決めつけないって話なんですよね。いや、赤ちゃんだからいつものこの A セットで行こうじゃなくて2ヶ月ってなると、まだ新生児にも近いし、脱水とか大丈夫かなとか、哺乳とか大丈夫かなって、やっぱり発達発育の影響とかも鑑みるので、ところで、やっぱりそれで動きって違くなってくるんですけれども、例えば次男が、漢字ドリルを家に忘れてきました。もうなんでいつも忘れるのよって叱ります。これは処方する前に診断をしてるんです。
なんで忘れるのっていう診断。処方は？
なんで忘れるのって、ちゃんと持ち帰ってきなさいよ。なんですけれども、今日忘れてきたけれども、どうして忘れちゃったのかなって聞くと、実は、忘れたんじゃなくて、今日はドリルを先生に提出する日だったとかね。だから学校に置いてあるんだって言わないで、今日もうないんだよ。ってやっぱり言いがちだったりするんですよね。忘れてきたのよ。で、もう診断してしまう。親がいるとか、結 構そういったやり取りってあるんですよね。より子供、親と子だとそういった形で、例えば業者さんとかでも、いつものやっぱりルーティンから、例えば外れた何かが起こったとすると、なんでこの納期まで達成できなかったんですか？ダメじゃないですかって診断しない？ダメじゃないですかって診断しない？どうされたんですかってところで、実はこういう事情があって、ちょっと納期が遅れてしまったんですみたいな形で、あ、そういうことがあったんですねみたいな、やっぱり理解が全然また変わってくるので、そこでやっぱり、もうこの人はダメな人だって、逆に自分自身がレッテルを貼り付けてしまう場合もあったりもするので、ここってその気をつけなきゃいけない部分だなとは思うんですけれど、すごい難しい話になってしまいましたね。
でも先ほどのところの話をやっぱりちゃんと聞くっていうところが大事なんですね。その
なんで
言
す。
葉の裏にある真
はい。
実をちゃんと知るためにっていうか。
そうなんです。いつものパターンだと自分のそのパラダイムで決めつけちゃう。あ、忘れたでしょとか。なんだろう。あなたは、そうですね。いや、いつも、例えば、登山の話だと、1号路が、本当はみんな王道だから、じゃあ1号路行こうとか言って、だけれども、診断するけれども、とある人は実は、いや、本当は3号路っていう、またコアの面白い道があったんだよね、みたいな。え、やっぱりもう高尾山といえば1号路ではないよ、みたいな。いろんな道は実はあるし、で、その中で、どこの道、そう、あなたはどういうルートがあると思うとか知ってるとかっていうのをやっぱりこう聞いていくことで、あと、例えば、登ったことのないところを登ってみたかったっていう人もいるでしょうし。なので、もう、高尾山といえば、ロープウェイだよねとか、高尾山といえば、なんとかだよね。でも、行くっていうよりかは、じゃあ、こう、今、今日、こういう、まあ、天気でこうだけど、皆さんどう思う？みたいな感じで、またこう、意見を聞くことで、ちょっとこう、行動が変わって、で、聞かれた相手も、あ、なんか自分の話聞いてくれて、ちゃんと理解された、ありがとう、みたいな感じで、じゃあ、みんなで楽しめるね、というところで、ニーズに合致して、進めることができるので、ぜひね、なんだろう、いつもこうだからこうだろう、ではなくって、もっとより、今日はどうなんだろうね、っていう話、ちょっとこう、なんだろう、ふりかけとして、ちょっとこう、捉
ふり
え
か
る
け。
と、ふりかけとして捉えるといいかもしれないです。難しかったですね。
もう一度読んで、ちょっと落とし込めていきたいと思うんですが、まあ、いずれにしても、目の前のにあることだけにとらわれず、自分のパラダイムをいつも通してるっていう自覚が必要ですね。
もう素晴らしいです。その通りです。なんかあるなっていう時って、一回その自分のやっぱりものの見方、考え方、パラダイムに、を振り返る、俯瞰視する。っていうところが、水野さんがおっしゃる通り、大事なところです。
特にここに来て、この話に入ってから、そこを自覚っていうか、考えさせられることが多いですよね。ちゃんとこれ順番になってるんですね。だから、そういう。
でも、本当、第一の習慣だけでもなくて、別に、第三の習慣からもやってもいいし、第二の習慣からも、どこの習慣からもやってもいいけれども、共通はこう絡み合ってるというか。
そうですね。うまく絡み合って、ちゃんとしたこう自分になっていけるようになってるっていうのが本当に、自覚しておりますが、第5の習慣のあたりまでね、読んできました。また、時を経てになるかもしれませんが、この先を楽しみに私も読み進めたいと思いますので、またぜひこの実践会っていうんでしょうかね。一緒のこう読み合わせを
読
お
み
願い
合わ
したい、
せ、はい。
お願いしたいかと思
お
い
願いし
ま
ます。
す。はい。さあ、そして、ここまでの習慣ですね。7つの習慣についても質問たくさんあると思います。どうしたらいいですか？
〇〇タッチのお問い合わせフォームからぜひ、聞いててもわかんないとかと思って、ぜひね、実践会とかやってみたいですって、方いたらぜひ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。お願いします。
はい、ということで今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。